テスはルカによる福音書3章21、22節の御言葉に聞きます。この3章の21節からいよいよ福音書は救い主イエス・キリストの公の生涯、公生涯について語り始めます。主イエスがいよいよ表舞台に出てこられるということです。その主イエスの公の生涯の最初に記されているのが今朝の箇所です。つまり主イエスが洗礼をお受けになった場面です。キリスト者、クリスチャンは皆洗礼を受けています。クリスチャンとはどういう人かと問われたら、洗礼を受けている人、このように答えることができると思います。それから見てまいりましたように、バプテスマのヨハネがヨルダン川で彼のもとに来た人々に洗礼を授けていたということを私たちは見たわけですが、ここでは主イエスご自身が洗礼を受けておられるんです。主イエスが御自ら洗礼をお受けになった、そのことにどういう意味があるのか、それが今朝私たちが教えられたいことです。主イエスが洗礼をお受けになった意味は、このことによってこの方が公的な公の仕方で救い主として認証されたということです。今日のキリスト教会におきましても、教会役員、牧師や長老、羊、こうした人々は認証をされます。認証式が執り行われますが、主イエスもこのようにしてこの時に救い主、メシアとしての職務に任じられたということであります。つまり主イエスにおかれましては、洗礼式は認証式であったということです。もう一度21、22節を朗読します。民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。ここにこの時、すなわち主イエスが洗礼をお受けになり、メシアとして認証された時に3つのことが起こった。そのことが記されています。天が開けたことと、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきたということと、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたということ、この3つです。第一に、天が開けた。天は神様の住まいであり、この時まではその神様の住まいである天と人間の住まいである地との間に厚い雲がかかっていた。つまり神様と人間との交わりがその厚い雲によって妨げられていたということです。しかし今雲が切れて天が開けた。太陽の光が覗くようにして天からの光が地上に差し込んだというのです。この天と地とを閉ざしていた厚い雲は人間の罪です。聖書は、今も世界でも私たちの身近でも戦争が起こり、差別があり、人が人を傷つけるという現実がありますが、そういう人間の罪を真正面から見据えます。その罪からの救いということを聖書は言うのですけれども、その人間の罪の闇に遮られて、地にある人間たちに見えなかった天が見えるようになった。これまでは天が見えない、天におられる神様の姿が見えない、その悲しみの中で人々が天が開かれるということ、天からの光が差し込むということを切実に祈り続けてきました。旧約聖書のイザヤ書の63章19節に、 こういう切実な祈りがあります。あなたの統治を受けられなくなってから、あなたの皆で呼ばれないものとなってから、私たちは久しい時を過ごしています。どうか天を裂いて下ってください。見舞いに山々が揺れ動くように、どうか天を裂いてください。私たちを救ってください。この人々の切なる祈りが今聞き届けられたというふうにルカによる福音書は言うのです。主イエスが洗礼をお受けになり、メシア救い主として任職をされたその時、天が開けた。つまり神と人間との交わりが回復された。父なる神様は世の救い主として御子イエス・キリストをお立てくださいました。それは御自ら天を開いて地の上に臨まれて、またこの世に向けて働きかけられて、この世を祝福し、地にある人間に惜しみない恵みを注がれる、そのためでありました。そうした天から来る喜びをもって人々を、世の人々を満たしてくださるために、父なる神は御子キリストを救い主として任じられたということです。第二に、聖霊が鳩のように目に見える姿で主イエスのもとに下りたもったことです。旧約聖書の昔から、その時代から神様は世を救う救いの働きということをなさるために、特に3つの職務をお定めになりました。そしてそうした職務を担うことのために、特別にある人々をお選びになりました。その職務というのは、預言者と祭司と王です。3つとも旧約聖書に出てきます。預言者、イザヤやエレミアといった人々ですが、この人々は神の言葉を人々に告げ知らせる、語り聞かせる、そういう務めを担いました。祭司は人々の罪を贖い許すために、犠牲の動物をおふって捧げるということをしました。王は神様の御心に従って人々をすべ治めました、統治しました。そしてイエス・キリストはこの旧約聖書以来の3つの職務を救い主、メシアとしてすべてになって果たされるということになります。イエス・キリストこそ誠の預言者です。なぜならばこの方は人となられた誠の神であられ、神の言葉そのものであられるからです。ヨハネによる福音書1章14節、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、言葉ロゴス、永遠の神が肉、すなわち人間性をまとって世に来られた。イエス・キリストはそういう方である。イエス・キリストこそ誠の祭司です。なぜならこの方は世の罪をあがない、人々を罪から救うためにご自身が犠牲の子羊となって、あの十字架の上にほふられ、そして死なれたからです。イエス・キリストこそ誠の王です。なぜならこの方は世界とすべての作られたものを神の御心に従って統治される方だからです。この旧約聖書の時代に預言者、祭司、王に任じられた人々には、その任職式が行われた時に油が注がれました。神のものとして取り分けられるという、その印の油が注がれました。しかし今イエス・キリストは聖霊によって油を注がれた。それがこの方の上に聖霊が鳩のように下られたということの意味です。そのようにして今メシア、救い主が聖霊をお受けになった。そしてここからこのお方によって始められていく救い主としてのお働きを、その御業を この後聖霊が支え、助け、守り、導いて行かれることになるんです。主イエスは聖霊の力に強められ、聖霊の賜物を受けてメシアとしての働きを担っていかれ、世のあらゆる悲しみや苦しみや悲惨をその身に負われ、闇に光に変え、闇を光に変え、争いを平和に変え、死を命に変える、そうした喜ばしい御業をこれから成していかれる。ですからそうしたメシアとしての働きは聖霊の支えと助けによってなされていく。第三に、この時に父なる神の声が天から聞こえ、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。これは父なる神様による公の宣言です。御父は御子に仰せになった、あなたは私の愛する子である、私の心にかなうものである、すなわちこの世を救う救い主としてふさわしいものである。私の心にかなうものというのは、正確には私にとっての喜びの子ということです。御子は御父にとって喜びそのものである方である。そして私たち一人一人にとっても御子は喜びをもたらしてくださる方です。正真正銘の救いの喜び、すなわち罪の許しと常しえの命の喜びをもたらしてくださる方です。この罪の許しと常しえの命、死を超える、死に勝利する命の訪れこそが福音、喜びの知らせです。父なる神により公的に救い主として任じられた御子が、今御父からあなたは私の喜び、そして罪の世に誠の喜びをもたらすもの、そういう御声をいただいて、そしてその御声に促されていよいよ福音宣教の現場へと歩み出していかれます。そして私たちは気づくのです。ここに父と子と聖霊、すなわち三位一体の御名が現れている。聖書に示されている誠の神は密にして一つなる神です。先に使徒信条を告白しましたが、使徒信条も父なる神、子なるキリスト、そして聖霊なる神について告白をしています。それから今朝も礼拝の最後に歌う詩編541番にも父御子御霊という歌詞があります。ここで父なる神は御子キリストを救い主メシアとして認職された、そして宣言された、そして聖霊はメシアキリストの働きをこれから助けていかれる。つまりこの世に救いをもたらすことのために、これからこの三位の神が、父と子と聖霊がこぞってお働きくださる、そういう消息を今主イエスが洗礼を受けメシアとして任じられたこの箇所に見ることができるのです。おそらくそのこととも関連しますけれど、一つの問いがある。そうしたことを確かめながらも、私たちのうちには一つの問いがあります。それは、なぜイエス・キリストが洗礼をお受けになったのか。そういう問いです。この方は洗礼を受ける必要がなかったのではないか。三節で見たように、バプテスマのヨハネの洗礼は、罪の許しを得させるための悔い改めの洗礼です。イエス・キリストは今申しましたように誠の人間性を取られました。私たちと同じ人間性をまとわれた。それが言葉が肉となって私たちの間に宿られたということの意味です。 しかしそれは永遠の神がロゴスが、ロゴスであられるままに、神であられるままに人間性を取られたということであって、その時に主イエスが取られた人間性は私たちと同じとはいえ、一つの決定的な明確な違いがあった。それはこの方が取られた人間性には罪がなかった。そうであるならば、罪の許しを得させるための悔い改めの洗礼をこの方に限ってはお受けにならなくてもよかったのではないか。それなのに主イエスはなぜあえて洗礼をお受けになったのか。私たちはこの事実の中に神様の大きな愛と憐れみを見るんです。つまり主イエスはヨルダン川でヨハネから洗礼を受けようとしていたおびただしい人々の列に自ら混じってくださった。彼らの一人となってくださった。自分の罪を悔い、自分が罪人であることを悲しみ、罪の許しの恵みを受けようとして洗礼の列に連なっていた多くの人々に、この方は御自ら連なってくださったわけです。それは私たちにとって大きな慰めです。主イエスは誠の神であられ、同時に誠の人であられた。そして主イエスの救い主としてのお働きは神と人間との仲立ちという形を取ることになります。これはキリスト教の教理では中保者と呼ばれます。神の前で、神と罪人との前に立って罪人のために取りなす、そういう務めを担われるんです。これが中保者ということの意味です。けれどもそれは例えばいさかいをしている仲裁をするようにして、いさかいの中をしている人々の仲裁をするようにして両者を眺めたり、うまい具合に仲を取りますというような、そういう仕方ではなかったんです。徹底して罪人の列に立たれた、罪人の側に立ってくださった。これが神のへりくだりです。主はへりくだって罪人の一人に数えられてくださった。罪人である私たち、隣人と争い、隣人を傷つけ、隣人から奪わなければ生きていかれない、そういう罪人の悲しみと嘆きとを主イエスはそのまま担ってくださった。ここに神様の愛があります。そしてそれがあえて主イエスが洗礼をお受けになるなったことの意味です。私自身も罪人の一人であります。罪の許しを切実に求めずには生きていかれない者の一人であります。そういうものとして今こうして主イエスが洗礼を受けてくださったということ、その方が傍らにあってくださるということ、へりくだって共に生きてくださるということに限りない慰めを覚えるのです。愛そのもので、そのものであるキリストがこの私をも無条件の愛をもって許し受け入れてくださる、生かしてくださること、そこに大いなる喜びを覚えるのです。そして確かめておりたいのですが、主イエスが洗礼をお受けになったということ、このことが、この出来事が私たちの一人一人にとって遠いことではない。私たちは傍観者としてこの出来事をただ眺めるだけではない。私たち一人一人の命と人生にとってこの主イエスが洗礼を受けられたということは極めて重要で決定的な意味を持っています。まず何よりもこのことにより主は私たちにとって身近な方となられました。 御自ら私たちに近づいてくださいました。聖書の神は近づきたまう神です。人間に近づくことのために神はへりくだられました。人間のところまで身を低くしてくださいました。使徒パウロはフィリピの信徒への手紙2章6、7節で語ります。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。この神のへりくだりを私たちは主イエスが洗礼を受けられたこの事実に見るのです。主はそのようにして罪人たちの列に加わられ混じられた。罪人の一人に数えられた。それが言葉は肉となって私たちの間に宿られたと言われることの意味です。神は私たち人間への愛ゆえに自らも人間性をお取りになった。それは私たちの悩みや悲しみや苦しみや戦いをご自身のものとされることのためです。神はそういう方です。ベツレヘムの家畜小屋の貝羽桶に産声を上げられ、罪人らに混じって洗礼を受けられ、そしてゴルゴタの丘で二人の犯罪人と共に十字架につけられたのだ。ここに私たちは人間に近づき、人間と共にあり、人間を救いたまう神を見るのです。キリスト者たち、クリスチャンたちもおのおの洗礼を受けたわけで、それは父と子と聖霊の御名による洗礼であったわけで、そのことそのものが神が私たちにとって近い方になってくださったこと、なってくださっていることを意味しています。洗礼によって私たちはキリストと結ばれ、キリストの命を生きるものとされました。パウロが生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられると語っている通りです。そしてまた主イエスの頭上で天が開いたことも、私たちにとって極めて大切なことが起こったということを意味しています。先に申しましたように、主イエスの頭上で天が開いたということ、このことは主イエスの洗礼に預かる者たちの、主イエスを信じ受け入れる者たちの頭上でも天が開くということを意味しています。洗礼を受けた私たちの一人一人のうちに頭上でも天が開け、すなわち神と人間との隔てが取り除けられ、神との交わりの道が開かれた。もし私たちが洗礼に預からなければ、私たちの頭上で天が開かれなければ、私たちは天の世界を知ることができなかったはずです。神の領域があるということを知ることはなかったはずです。まあ、地上のことについては賢くいろんなことを知ったかもしれません。この世の事柄についてはいろいろな知恵を持ったかもしれません。また地上の人生を生きていくための術、処世術のようなものに長けている人はこの世にたくさんあるのであります。しかし私たち人間存在にとっては、天が開けるということ、天を仰いで生きていくことができるということこそ何よりも大切なことです。私たちの頭上で神が働いてくださる、私たち一人一人にあって神の働きが始まる、このことを知るときにこそ私たちのこの地上の人生が誠に真っ当なものになっていくのです。天における神の恵みの働きを知るゆえにこそ私たちはこの地上の人生にあって、どのような時にも 目に映る現実がどのようなものであったとしても、希望を失うことなく、忍耐して生きていくことができるわけです。さらに、聖霊が鳩のように目に見える姿で主イエスの上に下りたのだということでありますが、父と子と聖霊の御名によって洗礼を受けた者たちもまた聖霊を受ける、天の父をアッバと呼ぶ霊を受ける。聖霊は新約聖書の原文ではパラクレートス、弁護者と呼ばれる方です。法廷で被告人の代わりに弁護をする人のように、聖霊は私たちの傍らにあって弁護をしてくださる、そういう方を私たちは持つ。悩んでいるときに、行き詰まっているときに、どうしてよいかわからないほどの手放しの困難の中にあるときに、傍らにあって慰めてくださる、励ましてくださる、そういう存在が与えられるのです。人間の力によっては解決することができない問題がこの世にはあります。人間の命と存在の根本に関わるような試練があります。人間の知恵や力を超えているゆえに、神に委ねる他にはない問題があります。そういう問題を引き受けてくださる弁護士、助け主、慰め主なる聖霊が私たちにも与えられるということです。そうした数々の恵みを主イエスが洗礼を受けられたという事実は示しています。そういう意味でも主イエスが洗礼を受けられたまさにその時に天が開けた、私たちの一人一人にあっても天が開けたのです。祈ります。主なる御神様、神の一人子がロゴスである方があえて罪人らの列に混じって洗礼を受けになったことのいくつかの大切な意味をこの朝聖書の御言葉から確かめることを許され感謝をいたします。恵みの神であるあなたは、ひたすらなる恵みにより、またひたすらなる愛と憐れみによって私たちを救い生かしてくださいます。その恵みの中で私たちがあなたを仰いで、またあなたからの助けを仰ぎ求めて、またあなたにある喜びをかみしめて地上を歩み続けることができるように、私たち一人一人にも洗礼の与えてくださる、洗礼から与えられる恵みを豊かに注いでくださるようにお願いをいたします。どうか信仰と感謝と喜びを持って主の食卓に預かることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。